恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の元旦主日礼拝の際には、ご実家などに帰省中で、今日がこの教会での礼拝初めてという方も、たくさんいらっしゃるようですので、改めて明けましておめでとうございます。今年は子供たちには曜日のつながりが非常にラッキーで、まだ冬休み中、学校はあさってからということで、まだお正月気分が抜けない人も多いかもしれませんが、皆さんはいかがでしょうか。今年のお正月には皆さんはどんな夢を見られましたか。またどんな一年の抱負、また計画を立てられたでしょうか。使徒の働きの2章の17節に、青年は幻を見、老人は夢を見るとあります。私のようなものが見るのは夢、若い人が見るのは幻というらしいのですが、どう違うのか分かりません。しかし老人の域に入ってきた私にもまだまだたくさんの夢があります。夢がある、夢を描くっていうのはとても素晴らしいことです。そしてその夢を実現していくということもさらに素晴らしい、また嬉しいことです。しかしその夢も質が問われるのです。先週の聖餐式の時に、まだ聖餐に預かれない方々にお配りしている十字架の黙想というしおりには、お正月にちなんで夢について書かせていただきました。夢とか幻といえばすぐに連想されるのが Boys be ambitious、 少年よ大志を抱け、その言葉ですので、その言葉を発せられたクラーク博士のことを取り上げさせていただきました。1876年、50歳のクラーク博士は壊れて札幌農学校の教師として赴任し、若者たちの指導に当たったのです。当時の札幌の戸数、1876年の札幌の戸数がなんと900戸、人口が3000人だったということですから驚きです。現在は187万人の大都会ですので、なんと130年間で人口が600倍に膨れ上がったことになります。クラーク先生はそれまでにあった校則をすべて拒否して、必要な校則は一つ、 Be gentleman、 紳士たれ、それだけだとしていったのです。いい校則だと思います。紳士たれ、もうこれで十分だというのです。彼はサイン入りの聖書を生徒たちに与えて、授業の前にまずお祈りをし、聖書の一節を読み、その解説をしてから授業内容に入っていったと言われています。彼がそこで実際に指導したのはわずか10名だけの生徒でした。それもなんとわずか8ヶ月しかいなかったのです。しかしその密度の濃い8ヶ月の指導が日本に与えた影響は計り知れないのです。日本が生んだ最高のクリスチャンと言われている内村鑑三や、古い五千円札の肖像で有名な水戸部稲造がそこで学んだのは、彼らは2期生ですので、クラーク先生から言えば2期生になりまして、実際にはクラーク先生が去った後、札幌農学校に学んでいるのです。しかし、そこには色濃くクラーク先生の残した気風が あったわけです。博士が札幌を去る際に残した言葉が、かの有名な少年よ、大志を抱けなのです。しかし、この有名な言葉は、日本人の心に、口に、そのように残っているんですけれども、大切な二つの言葉が抜け落ちていると言われています。Boys be ambitious in Christ, like this old man. 少年よ、この老人のようにキリストにあって大志を抱けと彼は言ったらしいのです。いろんな説があるんですけど、クラーク先生自身が大きな夢、志を描いて日本に札幌にやってきたわけです。そしてキリストにあって大志を抱けなのです。キリスト抜きの大志を抱けになると、それは欲望やエゴむき出しの単なる野望になってしまいます。今日の言葉で言えば、キリスト抜きの野望は、ただ地上に宝を蓄えるだけの虚しいものになってしまうのです。19節。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは、虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。今年も本当はその予定ではなかったんですけれども、ひょんなことからお正月に御言葉を皆さんに差し上げることになってしまいました。本当に下手くそな字なんですけれども、ただ味があるという言葉におだてられて、せっせせっせと年末、またお正月の朝もそれを書いて皆さんに差し上げたのです。先週いらっしゃってなかった方のために、私も欲しいという声がありましたので、さらにまた書いて、先週もらっていらっしゃらない方は受付で請求してください。先着十何名様に準備があります。先週は120枚ほど書きましたので、ほぼ120の御言葉が、誰にどの御言葉が配られるか分からずに、ただ受付の方が上から順番に渡していったのですが、案外受け取った方々が自分にぴったりのが当たったということで、なんだかくじが当たったみたいですけれども、特に娘の純子はそうだったらしいのです。娘と娘の旦那が挨拶に来まして、順子を指して、特にこの人にはぴったりのが当たりましたと言ってくれました。何が当たったのと聞きましたら、ヘブル13の5が当たったというのです。ヘブル13の5、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。いい言葉が当たったなと思いますわざわざ娘に当てて書いたのではないのですけれども、さてイエス様がここで、自分の宝を地上に蓄えないで天に蓄えなさいと教えられた、その宝とは何なのでしょう。確かに私たちが地上で蓄えようとするものの筆頭は金銭かもしれません。第一テモテ6章10節、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。ですから、金銭を愛するということが、地上に宝を蓄える、そしてそれが虚しい生き方だ、ということかもしれませんが、しかしイエス様がここでおっしゃっておられる宝は、金銭に限らないのです。聖書を私たちが読むときに、ただその箇所だけから読まないで、文脈から流れの中から読む必要があります。マタイ伝の6章の初めからの流れをもう一回振り返ってみると、今日のこの意味がよく見えてきます。イエス様の目から見て、偽善者たちが人に見せるためにしている善行、良い行い、施しと祈りと断食、それ自体は素晴らしいことなのですが、それを行う動機が、心の願いが 人に見られ、人から称賛を得よう、褒められよう、名声を得ようというものであるために、せっかくの善行が醜いものになってしまっているのです。何よりも、こうした善行というのは、神への深い感謝から、また神への深い愛を動機としてなされ、神様からの報いを求めるはずなのに、人からの報いを求め、すでに人からの報いを得ているために、神からの報いを受けることができない。そういう文脈で読むとき、すなわち、人からの報いを求める生き方が、地上に宝を蓄える生き方。神からの報いを求める生き方が、天に宝を蓄えるという生き方なのだということが見えてきます。マタイ伝の6章の1節の人に見せるために、人前で善行をしないように気をつけなさい。人前という言葉を取ってみれば、人前に生きる。それが地上に宝を蓄える生き方。神の前に、隠れた神の前に生きる。それが天に宝を蓄える生き方となるのです。21節。あなたの宝のあるところに、あなたの心もあるからです。あなたの心がいつもどこを向いているか、誰を向いているか。心がいつも人を向いているなら、あなたの宝は地上にあることになります。あなたの心がいつも神様の身思いに、神様に向いているならば、天に宝を蓄える生き方をしていることになるわけです。地上に宝を蓄える生き方がなぜいけないのか。イエス様は三つの理由を挙げます。虫がつく、錆がつく、盗人が穴を開ける。穴を開けて盗み出すから。虫がつくから。日本でもタンスの中に高級な加賀友禅の着物を宝として持つように、聖書の世界、聖書の時代にも刺繍で飾られた高級な衣類が宝物として重んじられていたのです。しかし今のように防虫剤、タンスにゴンなんてですね、ありませんので、せっかくの高級晴れ着が虫にやられるということがしょっちゅうあったのでしょう。錆がつく。当時の人々は自分のお金を隠そうとするとき、壺などに入れて土の中に隠したのです。いざと思って掘り起こしてみると、湿気で錆だらけになっているということがあったのです。盗人が穴を開けて盗み出す。当時の家は粘土とかレンガを積んで壁を作りますもんですから、もしも泥棒が押し入ろうと思ったら、その粘土の壁を、レンガの壁を簡単に穴を開けて中に侵入することができたわけです。地上は虫がつき、錆がつき、盗人が穴を開けて盗み出すようなものだ。天国銀行は絶対大丈夫。虫はつかない、錆もつかない、盗人が穴を開けて盗むこともないから。しかし、イエス様がここでこんなことをおっしゃっているのは決して、財産を銀行に預けたり、将来の生活のために保険に入ったりすることを禁じているわけではありません。私が信仰を持った頃、しばしばクリスチャンは将来のことを思い煩わないんだから、保険なんかに入るのは不信仰だとよく言われました。今そんなこと言う人はいなくなりました。時代が変わったんでしょうか。第二コリントの12章の14節にパウロの興味深い言葉があります。子は親のために蓄える必要はなく、親がこのために蓄えるべきです。パウロは子供がいなかったからそのこと書いたのかなと思ったり。子は親のために蓄えるべきですとですね、書いといてくれればよかったのにと思うんですけど。しかし、とうならされます。親は一生懸命自分のためにではなくして子供たちの将来のためにせっせせっせと、もう生まれる前から、もう生まれるとすぐに子供の学費、 結婚のためにとですね、計画を立てて、特に母ちゃんはですね、そうやって蓄えるわけです。子供が親のためにせっせせっせと蓄えてくれたら、どれだけいいかと思うのですけど、自分もそうしてきませんでしたので、それはしようありません。しかし、その言葉のように、将来に向けて、計画的に蓄えをすることは決して間違ったことではなくして知恵のある正しいことなのです。今日のイエス様のこのお言葉を理解するのに最も良い箇所がルカによる福音書の12章の16から21節の有名な愚かな金持ちの例え話です。それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう。作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう。あの蔵を取り壊して、もっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者。お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたら、お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても、神の前に富まないものはこの通りです。以前にここから、どうしよう、こうしようという説教をしたことがありますけれども、この金持ちは人生の成功者です。彼は成功の秘訣を心得ています。第一に、どうしよう。彼は問題に直面するとよーく考える人でした。第二番目に、こうしよう。決断の人でした。決して優柔不断ではなくして、決断を持ってぶつかっていったのです。そして言った。彼は心の中で考えたことを、口に出して公表したのです。そして、口に出して宣言したことを実際に実行していく実行の人でした。考える人、決断の人、実行の人。このような人だから、彼は成功したのです。金持ちになったのです。しかしです。人の目から見て、さすがと言われるようなこの成功者も神様から愚か者と呼ばれたのです。その愚かさとは一体何でしょう？それは彼の貪欲さにあります。日本語の聖書ではその全部を訳していない、略してしまっているんですが、イエス様がこの金持ちの言葉を紹介したときにこのように話されたのです。アウトラインにはわざわざ括弧の中に略されている言葉を残しておきました。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう。私の作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう。あの、私の蔵を取り壊し、もっと大きいのを建て、私の穀物や私の財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の、私のなんですが、魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。すなわち、この金持ちは、私のという言葉を5回も繰り返しているのです。彼は、すべてのものの所有者は自分であると考え、自分で働いて自分で得た自分のものを自分の好きなように使って何が悪いと言わんばかりです。実は一切のものの所有者は、本当の所有者は神様なのです。私たちは一切のものを真の所有者であられる神様から上手に管理するようにと委ねられている私たちは管理者。自分の体も、時間も、財も、家族も、私たちのすべては、私のものと言えるものは何もなくて、すべては主のもの、それを管理者として預かっているのです。管理者ですから、真の管理者に報告ができるように、真の所有者である神様の喜び、 計画、その願いに沿ってそれを用いるべきなのです。もしもそのことを考え、そのことを知っていたとしたら、そんなにも大豊作で蔵に蓄えることもできないほどであるんですから、このもうあり余っている穀物をどうしよう、それを必要としている人はいないでしょうか、食べるにも窮しているような人はいないでしょうかと考えるはずなのです。しかし彼は全くそれを考えません。新しいもっと大きな蔵を建てて、そこにしまい込んで何年分も貯められた安心せよと自分に言うのです。穀物を蔵に蓄えて何年分も蓄えたらどうなりますか。お米だったらここ前ぐらいになっちゃって、味は落ちて食べ物を食べるわけにいかなくなってしまうのです。でも分けてやるよりは伏せる方がもっといいという考えなのです。彼には考えていることはただひたすら自分のことだけ、そこには神様のことも隣人のことも全く抜け落ちているのです。ここに彼の愚かさがあります。それを聖書は貪欲と呼ぶのです。彼はこれから先何年分もいっぱいものが貯められたので、さあ安心して食べて飲んで楽しめと誰に言ってますか。誰に言ってますか。魂に向かって言うのです。魂に向かって、魂よ安心せよというのです。よく考えるはずの人なのに、こういう点においては非常に愚か、非常に鈍感なのです。魂の安心が、魂の平安が物の豊かさや食べて飲んで楽しむことにあると考えているのです。しかしこの愚かな金持ちの姿は日本人そっくりです。食べて飲んで楽しめ、それこそが安心な幸いのことだと言わんばかりです。しかし本当に日本人はそれで魂に安心を、平安を、幸せを得たでしょうか。否です。ああ、これは日本人の姿だと言わざるを得ません。しかし例え話は決してそれだけで終わってはならないのです。例え話は読むとき非常に気をつけて読まないと、これはイエス様の罠なんです。とっても分かりやすい言葉で、誰でも子供でも分かるような言葉で例え話をしておきながら、イエス様はこれで私たちを罠にかけておられるのです。罠という言葉が言い過ぎであればふるいにかけているんです。ああ分かった分かったとか、ああこれは日本人のことやとか、ああこれはうちの父ちゃんのことやとか、ああこれはあのイエス様信じようとしないあの人のことやとか、そうやって考える人をふるいにかけているんです。例え話は何よりも自分に向けて適用すべきです。これは他の誰でもない私のことを言っていないかと自分に突きつけられていることを知らないと震われてしまいます。自分はそうではないのか、私はどうかと問われるのです。魂はそんなもので安心することはないのです。イエス様がこのルカによる福音書の例え話の導入にあたる15節でこうおっしゃいました。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではない。命は財産にあるのではない。命は神様の御手に握られているのです。魂は財産につながれているのではなくして、魂は神様の御手の中に握られているのです。しかし彼は なんと自分の魂さえも私の魂と呼んで、自分の手に握られているまさに所有物の一つであるかのように考え、錯覚しているのです。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。魂は、そして私たちの命は、決して自分の手の中にはないのです。これから先、何年分も安心だということは絶対にありえないのです。魂は神の御手の中にあるのです。魂の安心は、所有物、財産ではなくして、この神様との関係の中にあります。神様との関係の中にだけ、平安が、安心があるのです。しかし、彼のどうしよう、こうしよう、その考えにも決断にも実行にも全くこの神様の存在が抜け落ちているのです。それがこの金持ちの最大の愚かさであり、同時に最大の悲劇なのです。新しい、もっと大きな蔵も、死という盗人が穴を開けて、一切合切盗み出して、それを他人のものにしてしまうということを、全く計算に入れていないのです。人間の目から見ると、この金持ちの姿は、人生の成功者として映るでしょうが、神様の目から見ると、なんとちっぽけな、貧しい、愚かな、惨めなものにしか映っていないのです。自分のために蓄えても、神の前に富まないものはこの通りです。これこそ、今日の御言葉で言い換えれば、地上に宝を積んでも、天には全く宝を蓄えない人の姿です。人の前には富、成功者と称賛されても、神の前には愚かな、失敗者、破産者なのです。最初にクラーク先生の、少年よ、キリストにあって大志を抱けという言葉を紹介しました。キリスト、神様を忘れた大志は、それがどんなに人々の目から見て成功者と称賛されても、同じく愚かで貧しく惨めな人なのです。本当の大きな夢は、そこに神様がおられる夢です。夢自体はどんなに小さくても、そこにイエス様がおられるなら、それはまさにビッグな夢になるのです。よく、掲示板の一番礼拝堂側のアワナクラブの掲示板に、かわいいアワナクラブの子供たちの写真とともに、好きな食べ物はとか、大きくなったらなりたいものはっていうですね、アンケートの答えが載ることがあります。あれを見るのは本当に楽しみです。子供たちはいろんな夢を描いています。ぜひ、子供たちにイエス様を中心とした夢をもっともっと描いてもらいたいと思うのです。いや、子供だけではないのですが、イエス様に会って私は花屋になりたい。人々に美しい花とともに、それを作られたイエス様の素晴らしさを伝える花屋さんになりたい。イエス様に会ってケーキ屋さんになりたい。人々に美味しいケーキだけではない、イエス様の素敵な愛をトッピングしたケーキを提供するケーキ屋さんになりたい。私はイエス様に会って学校の先生になりたい。世界一の素晴らしい先生はイエス様。そんなイエス様に習いながら、イエス様に近づけるような先生になりたい。私はイエス様に会って素敵なお母さんになりたい。イエス様からいただく大きな愛と喜びをたっぷり自分の子供たちに注げるようなお母さんになりたい。そのように、その夢の中に中心にイエス様がおられる。それこそが大きな大志、アンビシャスなのです。それをイエス様が喜んでくださり、それによってイエス様が人々に知られ、イエス様の素晴らしさが表される。それが天に宝を蓄えることになるのです。クリスマスのあの礼拝で、 小学校3年生の田中美也子さんがバプテスマを受けられました。私はこの美也子っていう名前もすごいな、お父さんとお母さんどういうつもりでこの美也子っていう名前をつけたのかな、ずっと聞いたことがありませんでした。この礼拝の直前に聞きました。そうしましたら、私が想像しているのと全く同じだったのでびっくりしました。お母さんのお腹の中に美也子ちゃんが与えられた時にその名前を考えられて、すでにイエス様を知っていたお母さんは、美也子の矢は昔キリスト教のことをヤソ教と言いました。そのヤソ教のすなわちイエス教の矢なんです。ですから矢はイエス様を指すのです。美也子、イエス様の実を結ぶ子。私はてっきりお父さんお母さんは南半球で出会ったので南の島のヤシの実をでもヤシの実のヤは木片がついてるよな、字間違えたのかななんてですね、失礼なことを考えてましたらとんでもありません。私が想像し、私がこの考えた通り、この名前はイエス様の実を結ぶ子になるようにという祈りをつけて命名されたことを知って頭が下がりました。さらに洗礼の時に美也子ちゃんは明かしてこう言われました。将来の夢は外国に行ってイエス様を信じていない人にイエス様のことを伝えてあげたいです。もう本当に短いですけど素敵な夢です。こういう夢をまさに大きな夢というのです。私たちも今年イエス様が中心におられる大きな夢を描きながら天に蓄える一年を目指して日々歩んでいきましょう。お祈りします。天のお父様、人のことばかり気になって地上の宝ばかりが気になって預金通帳の残高ばかりが気になって将来の年金のことばっかりが気になって地上に宝を蓄えることばかりが気になってしまう、本当にその思いは地上のことだけ、愚かな金持ちはまさに自分の生き方だと、自分の欲望のありのままの姿だとつくづく思わされますが、しかしそれがいかに虚しく、いかに愚かで、いかに貪欲で、いかに神様を悲しませ、神様の深いご計画を拒むものであるかを今日知らされます。虫が食い、錆がつき、盗人に盗まれてしまう、本当に一時的な儚いもの、あれさえあればこれさえあればと期待求めながら実際に手に入れてみると、いつの間にか飽き飽きとしてしまっている。どうか私たちが今日天に宝を積む生き方をしっかり学び取り、あなたのお心を、あなたの願いをしっかり受け止めながらイエス様を中心に自分の人生を考え直していくことができますように、与えられている命も、与えられている時も、与えられている財も、私たちのすべてがあなたのものであり、あなたご自身から預かっているものであることを考えながら、あなたに喜ばれる生き方を、あなたの素晴らしさを表す生き方を、天に宝を積む生き方を日々することができますように、あなたはどうかと今日問われていますが、どうぞ神様、私たちの心の中にいつでもあなたに問いながら、あなたの心を心として生きる生き方を学び、また身につけ、またそれを習慣として日々行うことができるものにしてください。 この年の初めに、どうか天に宝を積む一年を、その点において成長するものにさせてくださるようにお願いをいたします。お一人お一人の祈りに合わせて、尊いイエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。